南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せず、ゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することもうめしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、法悦の日々の、50ページかね、50ページ、50ページの守護国家の、守護国家のですね。はい、もしこのお経経を授受し読受しというところですね、一緒に読みますね。守護国家論にのたまわく、もしこのお経経を授受し読受し、小億年し修住し著者することあらんものは、まさに知るべし、この人はすなわち釈迦牟尼仏を見るなり、仏よりこの、ごめんなさい、この経典を聞くがごとし、まさに知るべし、この人は釈迦牟尼仏を供養するなり、この文を見るに、お華経はすなわち釈迦牟尼仏なり、お華経を信ぜざる人の前には釈迦牟尼仏入滅を取り、この経を信ずる者の前には滅を足りといえども、仏の財政なり、もしこの経経を心に信じ、受けたもち、読みそらんじ、一念心に思い修行し、諸者行に励むならば、よくよく知るがよい。この人はすなわち釈迦如来の尊顔を目の当たりにするであろう。またその仏の口からこのお華経が説かれるのを聞くであろう。まさにそうした人こそ釈迦如来を供養する人であると、このように経文に説かれている。この経文を見てみるに、法華経は釈迦如来そのものである。したがって法華経を信ずることのできない人の前には、釈迦如来は方便として入滅し、また逆に法華経を信ずる人にとっては、仏滅後であっても仏は在世と同じく常住なのであるですね。だいぶですね、花粉症でですね、それで今ちょっと太鼓叩きに降りるときにね、足がしびれてしまってですね、足の甲が元に戻らなくなったんですけど、今一番なんか花粉症のこの状況が悪くてですね、ちょっと体が自分でもむくんでるなっていう ぐらいのところまで来て、普段足がしびれないのにですね、もうむくんでるもんで、その分足がこのしびれるような感じになってですね、自分でもちょっと今年の花粉は、もう全然あの皆さん方見てるテレビのニュースでも花粉情報なんかやんなくなってるのに、どうなってんのかなって、思ってるんですけど、花粉情報に入ってない花粉、かかってきてるなと思ってるんですよね。でいつもですね、ゴールデンウィークの時ね、新人さんも子供や孫のサービスに忙しいので、意外とお寺にがこの暇になるもんで、でちょうど草が盛んになるので、このゴールデンウィークの時に草取りをするんですけど、これが毎年この草がこの草取りのこのなんていうんですかね、花粉が、草取りをした時の花粉が、この一番きつくこの体に引き金になるんですね。でそれで、こんな、この状況になってるんですけど、で、ちょっとね、ちょっとこの、ここだけの話ですけど、ここだけの話なんですけど、花粉の時期にはビールが一番悪いね。日本酒を飲んだり、焼酎が一番いいね、焼酎が一番いいですけど、日本酒飲んだりビール飲んだり、その節操がないので、その日の気分でいろんなことするんですけど、ビールの翌日の朝ったらもうパンパンにもう風船みたいに膨れてるなっていうのがよくわかるんですけど、痛風にもですね、このビールが一番悪いっていう、花粉症もアレルギーだから、やっぱりプリン体のこの関係なのかなと思うんですけども、いや本当に。でもまた一番悪いのは飲みたくなるんですよね、このね、暑くなってくるとね、もう本当に人間っていうのは毎年やってることなのにどうしようもないなって自分でも思うんですけども、そんなことで、ちょっと声は戻ってきたんですけど、まだまだちょっと続くかなということで、皆さん方に集大をこの見せてるんですけども、そういう状況に、あります。私の近況報告をしてもしょうがないんですけども、そういうような状況であります。で、この守護国家論のですね、この最初のところですよね、この最初のところに、この法華経の経文が書いてあるんですけども、で、この経文のところは、この法華経を受持し、読受し、小億年し、集中し、書写することをあらんものというふうに5つこの挙げてますよね。で、この五種法師の行というふうに言って、この代表的なこの修行がですね、この5つそのこの法華経の行としてこの数えられるんだということですよね。法華経を受持すると、法華経を受け保つということは、この妙法蓮華経の法というものにかなう生き方をするということですよね。それから法華経を読む、この題目を読むということですね。それから法華経の教え、南妙法蓮華経の題目をその心に刻んで忘れないように生きるということが、 この小億年ということですね。それから読んですぐ分かるわけではありませんので、この法華経を習熟するということは、この勉強して、これはこういう意味なんだ、これはこういう意味なんだというふうにこの勉強をする、それから自分にこの読むだけよりももっと深くその心に刻みたいということで、書写するということですよね。書写する、なんていうんですか、写経ね、写経っていうのがこのなんか流行って、写経一生懸命やってる人いますよね。大体般若心経でね、般若心経、薬師寺の高田光雲という人が写経運動なんていうことをやりましたのでね、だもんで写経するとなんか精神が統一されて、なんか心がきれいになったような感じがするとか言ってその写経するんですけども、般若心経の信仰をしてないのに般若心経を写経しているというような、このもし私たちが写経するとすれば、法華経を写経しなきゃいけないということですよね。だけどどういうわけか、世間の人は何でも拝んで、何でもその喜んで、何でもありがたがってますから、般若心経に関係ない人までその般若心経の写経をして、それで、このなんか心が洗われたみたいな気持ちになってるんですけども、自分が何を信じてるのかっていうところから出発しなかったら、その写経をするこの意味というものはこのないということになりますよね。だけど日蓮大聖人は一番はこの南無法蓮華経の題目をこの唱えることだということですよね。で、前回の時にもこの申し上げましたけれども、一番基本はこれ5つ挙げてますけれども、一番基本は唱えるということですよね。この真悔の三号というふうにこの言いますけれども、業というのはよく業が深いとかいう使い方しますけども、実は業というものは私たちの命の源を成しているもの、根本になっているもの、それを業というふうにこの言うわけですよね。ですからこの真悔の三号というふうに、なんで真悔という順番にその仏教とかそうやって読むようになっちゃったのか分かんないんですけども、どう考えてもですね、どう考えても口で唱えて、その口で唱えながら心にこの思って、それで南無法蓮華経の身生き方をするというのが順番ですよね。順番として、で最初に南無法蓮華経って唱える、南無法蓮華経って唱えるっていうことから始まるわけですよね。で、南無法蓮華経って唱えるって言っても、最初から南無法蓮華経が何かっていうことが分かってこの唱えるわけじゃないんですよね。子供だったら親がですね、南無法蓮華経って唱えなさいっていうふうに言うと、もう南無法蓮華経って子供は親が言うことだから間違いないだろうと思って、南無法蓮華経って唱えると。だけど南無法蓮華経って唱えて、その気持ち悪いなっていうふうに思う人は南無法蓮華経って唱えたいとは思わないわけですよね。 まあ、私が例えばこの南無阿弥陀仏っていうのがテレビやラジオかなんかで聞こえてきたらなんか嫌だなっていう気持ちにこのなるわけですよね。南無阿弥陀経を私は信じてるし、ね、なんていうんですかね、皆さん方も不思議だなと思うと思うんですけど、南無阿弥陀仏って何種類もありますよね。その唱え方がね、何枚だ何枚だ何枚だっていう人もいるし、何枚だとか言ってる人もいるし、ね、何枚だ仏何万だ仏何万だ仏っていうふうに、その省略、あの南無阿弥陀仏でさえもまた省略して短くこの言ってる人もいるし、南無阿弥陀仏ってちゃんと言ってる人もいるし、一体南無阿弥陀仏っていうのは何種類言い方があるんでしょうっていうぐらい、そのいろんな言い方をしますよね。だけどあれ聞くたんびにですね、なんか嫌だなっていう気持ちがあるんですよね。大乗にもう五章の中に南無阿弥陀仏は哀音の音がすると、哀音のこの音がすると、その悲しいこの地獄が鬼畜生にこの引きずり下ろされていくような、そういうその音色がするというんですね。で南無法蓮華経の題目はこのなんかすごい元気なその響きがこのすると言うんですよね。でだからそのこのドラマなんか出てくるとですね、南無法蓮華経の題目でも唱えろっていうふうに、その悪い人がこう人を殺すときにその南無法蓮華経でも唱えろって言わないわけですよね。念仏でも唱えろとかずっと言うわけですよね。ほんとこの南無阿弥陀仏ちょっとなんかずっとこれ落ち込んで引きずり下ろされていくような感じがするんですけど、その南無法蓮華経大目でも南無法蓮華経でも唱えるってのは南無法蓮華経っていうふうにその殺されていくその立場の人が南無法蓮華経っていうふうに言ったら、なんかドラマのこの状況がそのなんか壊れてしまうわけですよね。そういうようなもう全然その南無阿弥陀仏には哀音の音色がする。南無法蓮華経はその今の言葉で言えば躍動のこの音色がするというそのことをこの大聖人様がこのおっしゃってるわけなんですよね。で今言ったように子供の時に南無法蓮華経ってそのまあ例えば親が唱えるという、まあ、大人になってこの信仰は南無法蓮華経って唱えるんだよと、で南無法蓮華経って自分で唱えてみる、南無法蓮華経が何かっていうことは分かんないんだけども、なんか南無法蓮華経って唱えるとなんかいいような感じがすると、なんかこのちょっと気持ちがいいような感じがすると、じゃあまた唱えなさいっていうふうに勧められなくても自分で唱えてみようかなっていう気持ちがその心の中にこの芽生えてくると、それがその全く説明抜きで理屈抜きでその信仰心のこの現れ、またこの命の中に備わる南無法蓮華経の仏の命というものがそれを縁にしてうずくということなんですね、動くということなんですね。だから最初は南無法蓮華経って唱えるということがその南無法蓮華経の入り口にこのなるわけですよね。で南無法蓮華経と唱えると今言ったように心がうずくということになって、南無法蓮華経の心というものをこの持つ、そして南無法蓮華経のどんな命にも仏の命というものがこの備わってるんだっていう、そういうそのお互いに尊敬し合ってお互いにその命というものをこの尊ぶ、この血が流れて心臓が動いているっていう命じゃなくて、もっと深いその命っていうものをこの尊ぶ、 亡くなった命も未来にわたっての命も尊ぶっていう、そういう生き方っていうものがこのそこにこの芽生えてくると。だからこの神悔っていうこの呼び方をしますけども、本当は口、心、身、空、意、心という順番でこの三合というものがこの成り立っているということがこの言えるわけなんですよね。だから空、意、心、この空、意、心が要するにここに書いてある。もうちょっと具体的に分けるとこの5つですね。呪事、独呪、小億年、修呪、諸者、これみんなこの空、意、心の三合にみんなこの収まってるということがこの言えるわけなんですよね。そして空、意、心ということを心がける者にとっては仏は生きてるということですよね。あの10月の13日のこのお会式の時にですね、この日蓮大聖人様のこの不滅の滅ということをこの言いますけれども、大聖人は亡くなったんだけども、その亡くなっていないんだというような、なんかはてなの謎みたいなことをあの言いますけれども、私たちが南無法蓮華経の日蓮大聖人の法を信じているならば、この大聖人の書き残されたところのこの大聖人の御所も、それから法華経の教えも、今目の前でこの仏が法華経を説き、目の前でこの大聖人様がこのお手紙を書かれて、私たちにこの法というものがどういうものなのかということを教えてくれていると、同じ状況というものが生まれるんだと。信ずる者にとってはこの大聖人様は生きて常に私たちに法を説いてくれている。だから大聖人様は弘安5年10月13日61歳で亡くなられたんですけれども、信仰する私たちにとっては常に生きてこの法というものを説いてくれてるんだということが、信ずる私たちにもかすかでもそのことはわかるわけですよね。信じない者にとっては生きていようが生きていまいが関係ないですから、ですからもう死んでるということになってしまうとですね。痛くも痒くもないわけですよね、信じない人には。ふーんという話ですから、その何の意味もそのないということになりますですね。だからいつも言いますけども、私たちのこの命には南無法蓮華経の仏の命が備わってるですね。でこのいざっていう時にね、家の人にその黙ってこの自分だけでお金を使おうと思って、まあ盗んだお金じゃなくて自分のお金なんだけどね、だけどまあ家庭生活を営んでいる以上、自分だけのお金っていうふうことはちょっと言いにくい時ありますよね。ほとへそくりをこのするわけですよね。へそくりでここに隠しとこうと、まあ1万円でもいいですよね。1万円ね、へそくり、たくさんある本の中で右から3番目にその挟んで、ちょうど忘れちゃいけないから100ページ目に挟んで入れとこうとね、誰も開かないだろうと。で何年もしてるうちにですね、そのまあ 自分が隠してるところが分かんなくなっちゃうんですよ。分かんなくて隠した自分も分かんなくなっちゃう。でだけど1万円へそくったということは分かってるわけですよ。なんでへそくりっていう名前なのかね、へそが出てくるのかね、分かんないんですけど、それでいざ使おうと思ってね、一生懸命もう片っ端からこのページをめくってこの探すんですけど出てこないと。でそこにその本棚の中の本にへそくったということは分かってるんです。あるってことは分かってるんです。あるってことは分かってるんだけども出して使えないとなったらそれは持ってないと同じだと。あるって分かっててもへそくったものが自由に使えない、自由に出せないとなったらそれは持ってないということになりますよね。だから理屈の上で南無法蓮華経の仏の命があるということが法華経に書いてあるなと思っても、これを唱えて心に思って身で行って南無法蓮華経の生き方をしない限りはこの1万円のこの価値は生かすことができない。死んでると一緒、ないと一緒ということになりますね。みんな南無法蓮華経の仏の命を持ってるんだけども、南無法蓮華経の方を唱えて心に思って南無法蓮華経の生き方をしない限りは南無法蓮華経の命を持ってるということにはならないということなんですね。だから仏様が生きていると考えるか、仏様は死んでそんなものいたのかよというふうに考えるのか、それはもう全く信ずるということにもう全てがかかっているということなんですよね。それでね、この、まあ、今もお経を唱えてお題目を唱えたんですけど、お経を毎日唱えて毎日お題目を唱えると、これも前皆さん方にお話ししましたけど、自分の体口でその南無法蓮華経を唱える、お経を唱える、自分の体を使って自分の喉を使ってその南無法蓮華経を唱えた、その南無法蓮華経が耳に入ってきた時には仏の声として、仏の南無法蓮華経っていうのが耳から入ってきてその心に至るということなんですね。そして方便本と自良本を読んでるっていうことは法華経の中で一番大事なお経を読んでるっていうことだから、法華経の中で一番大事な仏の説法を朝と晩に聞いてるということなんですよね。だから今私が花粉症で声が出しにくくて苦しそうに首を絞められたような声を出してますけども、この首を絞められたような声であっても耳に入ってきた時には仏の説法としてこの耳に入って心に至るということなんですよね。だからいつも言うように南無法蓮華経が薬の本体だったら、このお経はこの南無法蓮華経の説明書ですから、だからこの説明書を毎日朝晩読んで、あ、南無法蓮華経ってのはこんなに大事な薬なんだなということを、このお経を唱えることによってこの理解をして、そして南無法蓮華経、南無法蓮華経というふうにこの連続してお題目を唱えて、この南無法蓮華経のこの仏の命というものが いかに大切なのかということのこの本体の薬を飲む、本体の南無法蓮華経の心に目覚めるということ、そのことのために私たちは方便本と受領本を読んで、そしてお題目をその何回もこの読むということをしているわけですよね。まさしくお経を唱えてお題目を唱えるということは、仏様が今目の前に生きている姿をこの自分の体を使ってこの表現をするということなんですよね。これが大事なんですよね。これがね、私ね、この今ね、このちょっと論文っていうか、このちょっと長いこの文章をね、この今書いてるんですよね。ほいでね、なんで今まで気づかなかったのかなと思うよね。私にとってはですよ、私にとってはね、この大発見をしたんですよ。大発見をね、すごいなと思ったんですよ。まあいずれ、まあ皆さん方にもちょっと長いから最後まで読むと退屈するかもわかんないんですけど、だけどまあいずれ読んでこのもらえればありがたいなというふうに思うんですけどね。実はですね、このまあ私が話することはもうほとんど皆さん方にとってはもう2回目3回目5回目10回目みたいな話ばっかりなんですけど、長い付き合いだからね、長い付き合いだから。法華経っていうのはですね、この法華経に入った時にこの三思四聖っていうふうに言ってるんですね。3回止めて4回請求するということで、このお経の説明をずっと最初から最後まで2回か3回皆さん方にこのさせていただいたんですけど、その時にお話ししたんですけど、このお釈迦さんがこの法華経を説く時にですね、まあお前たちに話しても分かんないだろうと、だからもう、まあ、解くのやめとくわということを言い出したんですね。自分で解き出しといてやめとくわってそのむちゃくちゃなことを言うわけですよね。そうすると弟子たちがですね、まあ、そんなこと言わないでそこまで言うんだったら解いてくださいよと言うわけですよね。で、そうかな、やっぱりやめとくわって仏は言うわけですよね。いやそんなこと言わないで解いてくださいってまた言うわけですよね。でやっぱりやめとくわって、まあ、3回やめるわけですよね。3回仏がね、でそんなこと言わないで頼むから解いてくださいっていうふうに、その頼み込んで、主上の側が頼み込んで、もうお前たちがそこまで言うんだったらじゃあ解くわと言って、その法華経の大事なところに入っていくわけですよね。えらいなんかもったいぶってそのこのいるなっていうこの場面がこの三思四聖っていうところでこの出てくるわけですよね。でこれはその時説明しましたけれども、そのお前たちにそのただこのスッとその教えるだけじゃなくて、お前たちが求めて聞きたいっていうふうに言うから解いてるんだよと、お前たちが求めたんだよと、 いうふうに、そのまあいいから黙って聞いときやっていうそのあれじゃなくて、お前たちがどうしても聞きたいっていうふうに言うからその解くんだよということで、この法華経が始まってるわけですよね。大事なところはですね。それでいざこの法華経の大事なところがを解き始めるとですね、あまりにもちんぷんかんぷんなので、その法華経以前の教えのその解き方と、それから法華経の一番大事なところに入ってこの行った時に、あまりにもそのこの理解することができないので、そのごあの私たちが毎日読んでるところに、あの五千人増上満というところありますよね。五千人の増上満の人たちがですね、この何としても解いてくださいって言った人間であるにもかかわらず、あまりにも分かんないもんで、もうこんなわけ分かんないんだったらもう聞きたくもないわというふうに、そのお釈迦さんに対して怒りを感じて、その立ち上がってこの去ってその行くわけですよね。でその時にお釈迦さんはもう全く引き止めない、黙ってもうその去っていくものは追わない、お前たちが解いてくれって言ったんじゃないかって文句も言わない、何にも言わない。で他の人たちが、お釈迦さんなんで止めないんですかと、と言っちゃうんじゃないですかというふうに言うんだけども、お釈迦さんは止めないわけですね。ほんでもうあの去るものは去って、もう残るものは残って、もう残ったものだけでいいからということで、この法華経の説法というものがこの始まっていくわけですね。止めないんですよね。学校で暴れてる生徒がいても、先生はその家まで行って、その学校来いやとか言って、そのあのいい先生だったらね、英語のこの呼びに行きますよね。やんない、ほったらかしですね。それからね、毎日読んでるお経ですよね。毎日読んでるお経、あの子供たちがね、この薬を飲んでしまって、これ触っちゃいけない、もちろん飲んじゃいけないぞというふうに言って、お父さんが旅にこの出て、で戻ってくると、その触っちゃいけない、飲んじゃいけないっていう薬を飲んで、子供たちがのたうち回って、もう今生きるか死ぬかっていう状況でその苦しんでる。そうするとお父さんは一生懸命ですね、そのどっ消しのこの妙法蓮華経のどっ消しの薬を一生懸命調合して、それでそのこの薬を飲みなさいというふうに言うわけですよね。だけど飲みなさいまでだ、飲みなさいと、口こち開けてでもその子供のこの喉に押し入れるってことしないんですよ。そのままほっといたら死んじゃうかもわからないですよ、子供はね。だけどここに置いといたから飲みなさいよと。またお父さんはちょっと仕事で出て行かなきゃいけないからと言って、また行っちゃうんですよね。飲みなさいよって言って行っちゃうんです。置いとこだけなんですよ、置いとこだけね。親だったらそういうことないですよね。親だったらね、絶対なんかその飲むようにこの怒鳴ってみたり怒ってみたり、この夫婦揃って口をこじ開けてみたりこのするわけですよね。しないです、全くしない、作っておくだけということですよね。これもこの三種姿勢っていうものから始まってるにもかかわらず、この五千人の増上満が去っていくときに何も引き止めなかったということと、その同じですよね。 同じ。それからお経の一番最後、マイジーサーゼーネンイーガー領収上特入無上道即上住仏心。常に仏はこの念をもって南無法蓮華経の思いをもって修行が速やかに仏になってもらいたいということをこの念じているというのが法華経の一番最後のこの結びの言葉ですよね。だから仏はいつも思ってるよと、思ってるだけです。思ってるだけ。それなんでだろうと思ってるだけだったら思ってるだけだったら何歩でも何年でもできるなというふうに思うんですけれども、それなんでかって言ったら、私たちが信じて私たちがその置いてる薬を飲まなきゃいけないってことなんですよね。だから南無法蓮華経っていうのは自分が信ずるっていうところから始まらなきゃいけないっていうことですよね。そして仏が一生懸命作ってくれた薬は南無法蓮華経の薬で尊いって言いますけども、毒消しの薬ですよね。つまり毒を飲んじゃったんだから、その毒消しの南無法蓮華経の薬で、この毒でのたうち回って苦しんでるっていう地獄ガキ畜生の命で苦しんで、今生きるか死ぬかって苦しんでるっていう地獄ガキ畜生の命がなくなる薬じゃないんですよね。まあ最初の正気に戻る、まだ毒を飲まないで苦しんでいない状態に戻るっていうだけの薬なんですよ、南無法蓮華経は。でその普通の状況になってから自分がこの南無法蓮華経の薬っていうものがどういうもんなのかっていうことを求めて信じて知って、この南無法蓮華経の薬は地獄ガキ畜生の命を抱えたまんまでも仏になることができるということを自分の命の中で見出すための南無法蓮華経の薬なんですね。だから南無法蓮華経の薬を何万錠飲んだからその地獄ガキ畜生の命がなくなりましたということはないわけです。何万錠飲んでも地獄ガキ畜生の命はなくならないんですよね。何万錠じゃなくて一錠でもいいですよね。一錠でもこの平常の状態に戻ってでも地獄ガキ畜生の命は持ったまんま、この十戒五愚の地獄ガキ畜生の命を持ったまんま、私たちはこの南無法蓮華経の法というものがどんだけ自分たちにとって大切なもんなのかということを自分が体得して知っていかなきゃいけないと。南無法蓮華経は地獄ガキ畜生の命を抱えたまんま仏になれる法なんだと。地獄ガキ畜生をなくして捨て去るための南無法蓮華経じゃないんだということをそこで自分が気づかなきゃいけないと、目覚めなきゃいけないと。だから百人百様成仏の姿、成仏の悟りは百人百様千人千様みんな違うもんなんだということなんですよね。だからある意味南無法蓮華経は厳しいですよね。自分で信ずるということが鍵だから、自分で信じれば仏の 調合してくれた南妙法蓮華経の薬の尊さがわかるし、自分が信じなければ南妙法蓮華経の尊さは全くわからないということになっちゃうんです。だけどある意味私たちの命を信じてくれてると、私たちがそれをすることができるということを信じ、私たちに託してくれてるということなんですよね。これ私にとっては大発見なんですけど、その皆さん方にとっても大発見でもらい、大発見であってもらいたいというふうに思うんですよね。だけど嘘が入ってる南無阿弥陀仏や南無大師遍照金剛はみんな手取り足取り阿弥陀如来がお前を救ってあげようと、お前何もしなくていいから私が救ってあげるよという教えだから、みんなそれありがたいなというふうにみんなそっちの方を信じてなびいていきますけども、そんなことできる仏は世の中に誰もいないということなんです。俺に任しとけなんて仏はいないんですよ。根本は法だから、根本は仏じゃないからね。仏ももともと人間で、その人間が法を悟って仏になったんだから、だから100万人でも1000万人でも世界中の人を任しとけっていう仏はいないっていうことなんです。そんなものはいないっていうことです。本当に救われるものは法なんだと、その法を私たちが信じて自分の心に飲むか飲まないか、それしかないんだということなんですよね。だから仏が、ああやっぱり自分と一緒に寄り添って生きてくれてんだなというふうに感じられる信仰を私たちはしていかなきゃいけないですよね。一体どこに仏がいるんだよというような、そういう信心をこのしてちゃいけないということですよね。毎日毎日、ああ一人ぼっちじゃないな、仏様と一緒に生活してるなというふうに思えるような、そういうこの信仰をですね、このしていかなきゃいけないと。またそれがこの法華経に、それが本当の法なんだよということをその書いてくれてるということなんですよね。なんか分かんないことありますかね。私の大発見話が空振りでしょうか。私がね、小学生、中学生、高校生、大学生とね、まあ、今書いてる論文にもね、まあ、論文なのかエッセイなのか、あの思ってることの言いたい放題なのか分かんないように、自分で書いててもちょっと学問的な論文でもないし、どうなんかなと思って思いながら書いてるんですけど、あの小学生、中学生、高校生、大学生というふうに、この、まあ、大きくなるに従って少しずつこの大聖人の仏法のことが、このまあ何て言うんですかね、この分かってきますよね。それでその大聖人はお釈迦さんよりも古い時代からその仏だったということをですね、その大石寺で 子供の時からその教えられて、それを久遠願寿本人名というふうにこの教えられてきたのでですね、やっぱり素朴な疑問としてですね、そのまあ学校ではですね、この世の中っていうものの始まりはビッグバンだと、この突然この宇宙が爆発してですね、でまだそのなんで爆発するのかということが、そのブラックホールと同じでその解明されていない、分かんないことなんですけども、ビッグバーンというものがあって、それでこの銀河系宇宙も含めてこの宇宙の生成というものがこの始まったんだと。だから今もこの宇宙はこのその時の爆発の勢いというものがあって、その広がっているんだと。だけどいずれその広がりのスピードというものが収まって、今度はこの宇宙というものがこの縮んでこの行くんだと。この縮んでいくっていう状況の中で何が起こるかっていうことは、この今のところわからないということが、この今宇宙がこの成立したっていうことのこの定説にこのなっているんですよね。あの身体障害でそのそれを解明した人が、そのホーキンス博士っていうこの人なんですよね。でそれはどう考えてもですね、その法華経に書いている五百人伝合よりも新しいそのことなんですよね。で五百人伝合よりも久遠願寿本人名っていうのはもっと古いんだということをこの経文に書いてありますから、小学校中学校高校大学っていうふうにこの年齢を重ねるに従ってですね、そのたんびにこの坊さんの先輩にですね、じゃあ大聖人はこのビッグバーンの前はそのどこにいたんですかっていう、まあことを、まあその何人もの先輩に聞いたんですよね。そうしたら、いや他の惑星にその大聖人がいて、他の惑星で南無法蓮華経の法を説いてたんだよというわけですよね。だからそんなことを経文のどこにも書いてないんですよね。そんなことを経文のどこにも書いてないんですけれども、それ本当ですか、それどういうことですかって言ったら、だってそういうことになるだろうって言うから、じゃあ他の惑星も南無法蓮華経って日本語を使ってたんですか、そのどういうこの仕組みになってるんですかって言ったら、ライド、そんな頭でっかちになっちゃいけないよと、もうそのまま信じてやっていくんだよというふうに、誰に聞いてもそうやって言うんですよね。経文に書いてないことまでこの五百人伝合よりも久遠願寿は古いんだということを無理やりでも説明するためにみんなそういうことを言うんですよね。人類の発生前から日蓮大聖人様だけが人間として立派なこの悟りを得てその存在してたみたいなことを言うわけですよね。そんなことなかろうと。だって聞いてる人類がいないのに大聖人だけがいてもしょうがないだろうというふうに、まあ私はその思ってた。でそうすると、じゃあ大聖人が凡夫だったっていうことにはならないわけですよね。ただお釈迦さんより偉い仏だったというだけで終わってしまうわけですよね。それじゃあ私たちが仏になるっていう手本に大聖人様の生き方はならないということになります。つまり大聖人は生まれてくる前から仏だったというんであれば、私たちが仏になるために法華経の行者として大聖人のようなその生き方というもの、南無法蓮華経の法というものを中心にした生き方というものをするということが 大切だっていう教えは全部この水の泡になってしまうということなんですよね。だからもうめちゃくちゃなこの解釈っていうものがこの大石寺において、この大石寺においても創価学会においてもこのされてきたんですけれども、私は別に人間というものがこの世の中に生まれて、そして法華経という教えというものがこのいろんな宗教の中からこの見出されて、そして人間がそのことを理解するようになってからこの仏が現れて、そして南無法蓮華経の法というものを説いてくれたともういうことで、もう十分なこの教えになってるんじゃないかと。他の惑星にいたんだなんていうその荒唐無稽な嘘話は何にも必要ないんじゃないかというふうにその感じるわけなんですよね。だからそういう意味でこの無理やりなこの解釈っていうものがこの今までその皆さん方自身も創価学会の中でその聞いてきたものがあると思うんですけれども、私たち自身の命にそのまま素直に即した教えでなければ、それは本当に私たちを救い私たちを導いてくれる教えということにはならないということですよね。それを私たちはきちっとこの見定めて、本当に正しい教えは本当に正しい道理というものにこの裏付けされていかなければそのいけないんだと。私たちの地獄ガキ畜生修羅の命というものがそのまま仏になることができるというその教えというもの、それが素直にこの信じることのできる教えとして、私たちがきちっとこの求めていけるような、そういう当然のこの当たり前の解釈っていうものに根ざしたこの信仰をしていかなきゃいけないということをですね、この思うわけですよね。だからそういういい加減なことをやってるからですね、池田大作さんが大聖人の生まれ変わりだとか、今の時代の芸家が大聖人だとかいうようなわけのわかんないそういうものがまことしやかに説かれて、まことしやかに信じられるっていうようなこのバカバカしいことがその起きてしまうということなんですよね。絶対にそういうものがその次から次に起きてきたとしても、そういうものをこの信じるということのこの愚かさっていうものをみんながきちっと持っていれば、そういうものはその起きてもこの受け入れられなくなっていくということを私はその感じるんですね。だからそういう荒唐無稽のうさんくさいものは全部そのなくして、本当の教えだけを信じていけるような信仰をですね、このしてってもらいたいというふうに思うんですね。
ちょっと住所その一円、あ、ごめんなさい、
久遠願長
ここ大聖人ですが、久遠願長の仏であるということを、
はい、
まあ、間違いないです
か。いや、久遠願長間違いっていうんじゃなくてですね、クオンっていうのはですね、永遠っていうことですから、だから五百人伝号とか三千人伝号っていうのは永遠じゃないですよね。年限を切ってるってことは、年限を切ってるってことは、でここは古さの争いになってますよね。 だけど私たちの命っていうものは永遠の過去、永遠の未来で今現在生きているという考え方ですよね。だから久遠願女っていうのはこの500とか3000っていうそういうこの有限の世界じゃなくて、永遠っていうのは無限の世界、無限の世界ですよね。無限の世界、私たちの命って無限の世界なんですよね。人間がこの世に出てくる前からの命をずっとつないで今の人間の私たちがいると。未来人間がどうなるか分かんないんですけども、この今の命っていうものがまた永遠にこの未来にこのつながっていくと、その永遠を久遠願女、この500とか3000という数字で表現できない永遠を久遠願女というふうに言ってると。
もし無臭いうことでなろうと、創学でなろうとかどこでなろうと、
そうそう、無臭無臭ですよね。
いつ始まっていつ終わるかわからん、その始まりもわからんわけでしょ。
いや、始まりがわからんというのは始まりもなければ終わりもないという永遠ですよね、
はい、ええ、さっき住職遺職に説明されよった よその星として不穏願女の大少年さんがどうやらこうやらあれなんですか。
それはだからこの有限の世界でその不穏を考えてその不穏を表現しようとするわけですよね。
ああ、
今までの教えは、
そうだら、なんかおかしいことをおっしゃるな。
それで
僕らが全然理解できんところです。
で、3000よりも500のが古いと、
はい、
500よりも久遠のが古いんだぞと、古さの骨董品みたいな古さ勝負でこの久遠願女本人名を一生懸命その同じ土俵で解釈しようというふうにするから他の惑星にいたんだよという苦肉のその策にその出てくるわけですよね。だけどそんな必要は何もないですよね。永遠とこの数字の数字で表記、そのこの示すこのもの、これはお釈迦さんの世界ですよね。だけど本当の仏法の大乗人の仏法の世界はこの無限の世界なんですよね。土俵が違うっていうことなんですよね。だから私たちの命を永遠と言いながらこの数字でお釈迦さんの仏教の中でその語ってその来ているというその混乱がその未だにこの続いているということなんですよね。だからここは要するにその切り替えてそのごちゃ混ぜをそのちゃんとこの分けてその理解していかないとこの私たちの命がどういうものなのかということがこの理解できないと。ということは大聖人がどういう仏かということも理解できないということになっちゃうと。だからお釈迦さんより大聖人が偉いんだぞというようなどっちが偉いかという話で終わっちゃうと。なぜ偉いのかということは分かんないというのがその今の退席時のこの状況、今までのこの退席時の教学のこの状況になっているということなんですね。これじゃあこんなものは公選力したって何の意味もないということなんですね。それをこの できるだけ明らかにこのしていきたいなというふうに、まあ、今思ってますですね。またできましたら読んでいただければありがたいなというふうに、思います。はい、じゃあ今日はこれで終わります。 華経南無蓮華経。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
昨日いつ見たあの、テコさんの映画が、
その話した後、最後に
あれ、あ、ありました
。で、あの、講義の、
あ、通帳の件ですね。
はい、件です。老人会の場合は、
はい、
老人会会長、内海和俊氏が代表、
はい、
で、内海の判断、はい、それで、この前に、
はい、
市の関係の城北プラザインがあるんですよ、
はい、
そこの、まあ、2年に1回こう順番に、循環性であの委員長、はい、委員長が関わるんですよ、
はい、
でそれの、 あの委員長に変更手続きに行った時に、
はいはい、
あのハンコがね、
はい、
その城北プラザで作っておるんですよ、
はいはい、
まあ、これはいいな思ったのが、
うん、
参謀院北北港のハンコを作っとったら、
うん、それで人が
どうしても、うん、移りがやる何やろうと、とにかく三方院公の半分だから、誰が行こうとしてもええと思うんですよ。
でも、移りさ、うん、だけど公の人が誰行ってもいいってことになるんですかね、うん、そうしたらその半分を持ってる人
で、
うん、名称があ
ってね、半分を持ってる人は届け出しないといけない、
うんうんうん、
で奥さん、まあ、2人か1人か分かりませんが、これは聞かれへんことなんだけど、言い訳どうや
ったら、
そういう反抗、こちらではどうかな、
今日それが一案ね。で、私、これはあの言っとかなきゃいけないと思うんだけど、たまたま今回、あの目崎さんが、
うん、
あのその
よろしいと。
自分一人暮らしで、
うん、
フルコールだから頼むねって言われて、
はい、
で、それまあお寺でそれは何も判定する意思もなかったんですけど、はい、だけどこの先もしこの方じゃない人が、
うん、
北北港のその会計さんになら